2026年7月7日15時30分を回りました。こんにちは、杉山です。190回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。七夕ですよ。七夕はやっぱり何が面白いかっていうと、あっちこっちで飾ってる七夕のね、笹の葉の下にみんな願い事書くじゃないですか。あれを覗き見するのが楽しみで悪趣味なやつなんですけど、もうね、この年になると自分で短冊書く機会ってないですもんね。ああいうのを学校とかでやるでしょ。あとまあ職場でやってるところも、まあ商店会とかそういうデパートだったらあるんでしょうけど、見ていて、まあ今まで見て一番面白かったのは、北越急行の十日町っていう駅、これは北越急行の本社があるところなんですけど、そこで七夕飾りがあって、今年もやってると思うんですけどね、まあ、乗客の皆さんとかみんなが書いていいんですけど、主にやっぱりローカル線だから高校生が多くて、高校生に乗るんですけどね、で高校生の皆さんがちょっとしたその列車待ちの退屈しのぎもあるんでしょうけど、短冊を書いてるんですけど、若者らしいことをね、どこそこ行きたいとか食べたいとか、そのタレントの誰々に会いたいとかっていう中で、やっぱり一番多いのは彼女が欲しいっていう男性の書き込みと、彼氏が欲しいっていう女性の書き込みとあって、なかなか人生うまくいかないなって思いますよね。あれ、名前裏に書いとけばマッチングできるんじゃないかって気がしても、僕も初めて見た時はちょっとおかしくて面白くて、その彼氏が欲しい彼女が欲しいの短冊をそーっとこう隣同士になるように付け替えちゃったりして、そんなのがありました。ネットで回ってきたの面白い、 JAL さんが羽田空港でやってるのかな、みんな飲酒をやめてほしいっていうのがこれも切実ですよね。日本航空さん、キャビンアテンダントのチーフだっけな、が飲酒をしていて、飛行機が遅れちゃって大問題になってっていう、厳しい処分が下されたっていう、ニュースが伝わったばかりなんですけど、今日は今ちょっと仕事の切り目なんで、雨も降ってないことだし、久しぶりに散歩に行こうと思っていて、ちょっとショッピングモールに行こうかなと思うんですけど、まあ笹があったらね見てくるし、短冊書けるよって言われたら何書こうかな、とりあえず母ちゃんの腰の痛みが治るようにって書いときますかねもうこれのおかげで大変ですからね、今うちは家事のうち食事部分が結構僕の仕事になりつつあって、まあ食器洗うのは必ず僕だしね、まあ、逆に言うとね、これを毎日やってた母ちゃん大変だったなと思いますけど、そうかといってそれだけやれる人とね、仕事やってる人とでまたちょっと話が変わってくるんで、健康第一ですね。あ、健康第一といえばリニア中央新幹線、先ほどニュースで、静岡県と JR 東海の話し合いが終わりが確実、静岡県知事が JR 東海さんに工事していいよってお伝えしますよという意思表明を県議会でされていて、これでようやく、リニア中央新幹線静岡航空着工できることになりまして、よかったなと一安心ですね。川勝知事が変なこと言い出さん、変なことでもないんでしょうけど、まあ人きっかけでね、工事が着工できない状態になったんですけど、その順調にいけば、2027年開業予定って来年乗れる予定だったんですよね。なんですけど、まあ、今やっと着工できるということで、なんとかね1年でトンネル掘り抜いて、無理ですね新たな目標は2036年ということで、10年後か、ちょうど10年後ですよね。そうすると私は68とか69とかですから、なんとか健康に生きていきたいものですね。私も母ちゃんも健康で、あと10年健康でいられますようにっていうこと、まあ期限こっちから切ることはないのか、神様のお願いするのに。そんなに謙虚にならなくていいですね。もう50年ぐらい長生きして健康でいきたいっていうようなことを、まあ、書いてこようかなと思いますけど、リニア中央新幹線がね、結局のところその環境保全と水の問題と残土をどうするんだっていうところで、まあ 静岡県からストップがかかったわけですけど、これね、もともとね、そもそもの問題は国が作んなかったことなんだよね。これ国が作ってれば静岡県だって、ああそうですか、気をつけてくださいねって済んだと思うんですよ。なんでかっていうと、何かあった時は国に責任が求められるでしょ。国がやったことなんだから国が何とかしてくれよと、現状回復するよとか、国に責任問えるじゃないですか。で、国はやっぱりお金持ってますからね、国家賠償保障っていう感じで、何かあったら国のお金で山は直せる、水もどっかから調達する費用は出せるみたいなことがあったんですけど、民間企業ですからね、どうもそこはちゃんとできるのっていう不安がまああったと思うんですけど、初めからそう言ってくれりゃいいのに、あの川勝っていう人はなんか静岡空港駅を作れとかいう話が最初にあったりとかね、ああなこうだ言ってきたわけですけど、逆に言うと静岡空港駅を作れで JR 東海がいいよって言っちゃったら、この残土と環境破壊と水についてはじゃあチャラにしてたのかっていう話になっちゃうから、それはそれでまずかったよね、やっぱりね。だからあの頃どうしたこうしたっていうよりも、まあこれからどうするって話なんで、まあ決着してよかったなというお話になるかと思います。で、静岡といえば大井川鉄道の井川線の観光列車化ですね、これが7月1日から始まったということで、初日は60人もいらっしゃったということで、すごいですよね、平日夏休み前なのに60人も来たっていうのが。だって今まで定期旅客ゼロって言ってたとこですからね、60人来て3500円でしょ、あれは投資で乗ると1300いくらなんですよね。だから何倍、 2. 点何倍になるんですけど、っていうことはまあ旧運賃でいう120人分の乗車があったっていうことですよね。で、しかもその旧運賃のまま120人乗ったって全部中部電力に持ってかれちゃうわけだから、今回のその旅行商品化では3500円の中の、ほとんど大井川鉄道の収入になって、その中から中部電力に運賃分をお支払いしますよっていう形になりましたから、これは大井川鉄道とでもすごくメリットが大きくて、なんかお茶とお菓子を配ってたんですかね、なんかネット見てると。やっぱりそういう業者さんにもお金が回ってるし、あと千住の駅前でお弁当売ってたっていう話も聞いていて、だから結局予約者が何人いますよっていう情報がね伝わってれば、ああじゃあその中の何人ぐらいお弁当買ってくれるんだろうなと思ってお弁当屋さん出すっていうこともできるようになるわけで、まあ大体鳥塚社長の思った通りの展開になったんじゃないかなと思って、まあこちらも良かったなと。ちょっとね、静岡とリニアで揉めてる間はね、静岡あんまり俺紹介する気なかったんですよね。だけどもうこれでいろいろ問題クリアになったんで、あの静岡県ガンガン応援していきたいと思いますし、静岡の観光盛り上がれば、まあ、約束してることとしてその光を増やすよって JR 東海言ってますけど、まあ、逆に言うと静岡の観光運動が盛り上がれば JR 東海だってもっと止めたいって思うはずですからね、うん、そういう意味も含めて良かったんじゃないかなと思います。井川線はどっかで行ってこようかなと思います。まあ、それだけのね、どれだけいい環境になったかっていうのを見てこなくちゃいけないなと思います。先週の仕事としてはヤフーニュースに愛媛県立長浜高校水族館部のレポートを書かせていただきまして、おかげさまで好評のようです。インタビューした女の子のお父さんからも連絡をいただいてますし、まあ、逆に言うとそのインタビューしたいから娘さん連絡取ってくれって言ったのは僕なんですけどバイク仲間なんでね、お父さんと顧問の先生の方ともやり取りをしてたんですけど、顧問の先生からもインスタの写真をね、あの使わせてくださいってお願いしたんですよ、っていうのは僕話に夢中になっちゃって水槽の写真撮ってなかったんで、お願いしたらいいですよっては言われたんですけど、まあ、実際記事を作ってみたら、まあ僕の写真でも雰囲気伝わったんでよかったなと思って、まあこれはごめんなさいしつつ、あの逆に僕の写真あげますから好きなように使ってくださいということでさっきお送りしたところです。それと面白い記事はレールダボの2回目、これ撤去の話をしました。近々乗ると思います。さあ今週も半ばですから頑張りましょう。